限界灘に立つ虹。皆さん、あんにょませよ。5月12日水曜日の限界灘に立つ虹、すきまことゆうちゃんもです。日に日に気温が上昇し、天気予報によれば金曜日には30度に達するということです。今日も昼間は暑そうです。
ただ暑いといっても朝晩はまだ冷えるので、長袖のカーディガンは手放せません。丸組の母さんことキミヤズンです。
今朝のソウルは15度ぐらいでしたね。
あ
の週の初めはなんか10度前後まで下がったりしたんですけどね。問題はですね、昼間ここ 2、3日、昨日一昨日なんかもう27度、
はいはいはい、
28度とか上がってるんですよね。
だから金曜日30度だって。
だからさ、これって25度を超えると夏日ですよね。
夏日です。
もう5月なんだけど夏日なんですよ。
そうです。
で下手したら30度超えて、
うん、
真夏日、金曜日ですか。
はい、だってもう昨日の時点で私短パンのお兄ちゃん見ましたよ、地下鉄の中で。
あ、そうですか。
はい、
元気な子や。
だから昼間はね、結構本当にみんな薄手のね、半袖でみんな歩いてるんですけど、
うんうん、
朝晩はまだね、この15度とかね、20度以下だから、ちょっとそれではね寒いんですよね。
大体もうそろそろね、エアコンとかクーラーとかね、
はいはいはい、
CM とか出てますもんね。
出てますよね。
はい、
はい、あの地下鉄の中なんかでも人が多いとエアコンバンバン入ってますし、
うんうん、
まあ、そういう時期になってきたんですね。さて今日最初の話題はシンバッターという話でございます。このシンバッターという言葉ですね、
はい、
ドラマ韓国にはまあ絶対登場しないだろうと思うんです。
どういう意味ですかこれ。
シンと言いますのはこれ高麗人参のことで、パッタ、シンを見た、要するに人参を見つけたということなんですが、
うん、
これはあのシンマニと呼ばれます、山で自生する高麗人参を採取することを仕事としている人たちが、山で高麗人参を見つけた時に叫ぶ言葉です。
シンマニって、まあ自然産のね、
うん、
山奥に行って、うん、自然産の高麗人参ですか、
はい、
を探したり、うん、あるいはまあ山菜とかも採取したりするんですけども、
はい、
人が通る登山路とかじゃなくて、
うん、
獣道っていうんですか、
あ、はいはいはい、
なんかの山奥までね、うんうん、行って取ってくるんですよね、
はい、だからこの言葉結構時代劇とかね、
うんうん、
あとドキュメンタリーなんかにはね たまに出てくるんですが、とにかくめったにこの言葉叫ばれるわけではないんですが、
うん、
まあ、それだけ天然物の高麗人参を見つけるのが難しいんですが、最近この言葉を叫んだ人がいたということで、
は
い、
要するに山奥まで行っても見つけられるって保証は全然ないわけですから、
うん、そうです、
はい
はい、でこの難しい作業、それも100年ものの高麗人参を見つけた人がいて話題になっています
。100年ものですか。
100年ものです。
高いだろうな。
はい、値段から先に言いますと、
なぜか僕値段の方がね、
鑑定価格、鑑定する人がいるらしいんですけど、
ええ、
鑑定価格9000万ウォン
で1億ウォン近くじゃないですか。
そうです。でその鑑定した人がその後またラジオに出演してたんですが、9000万ウォン安かった、その2倍ぐらいは出してもよかったんじゃないかと言ってましたが、うん、まあ、とにかくどこで見つけたかと言いますと、京山南道ハミャン郡にあります徳有山という山で、
この徳有山、徳有山、うん、僕行ったことあるんだけど。
あ、本当？
あ、もちろんあの登山路でね。
登山路にはなかった。
うんうん、
で60代の女性のそのシンマニさんが見つけたんですが、これですね、重さが68グラム、根の長さ、これ根が大切らしくて、根の長さが63センチだそうです。
63センチって実はあの
長いよね。
山奥で自生する野生の高麗人参っていうのは、うんうんうん、栽培するやつってなんか6年ものぐらいでも結構、
そうそうそう、高いよね。
20センチ以上の太い部分がね、
はい、うんうん、
やつなんですけども、うん、この山奥で自生するやつって今60センチとか言ったんだけど、うん、それは太い部分っていうのはなんか親指とかさ、
うん、
人差し指ぐらいの、
うん、
で、
うん、
細い根まで全部
入れて
60センチ、細い根も すごい効用があるって言いますよね。
そうですよね、
はい、
そりゃそうでしょう。細い根入れなかったら63センチもあったら、それはあなた高麗人参じゃなくて人参だか大根だかだろうが。
大根と比べるな。
ごぼうとかさ、その長さじゃなくて63センチ。はい、はい、それでですね、今すきまさんおっしゃったように、普通高麗人参といえばほとんどが栽培が多くて3年もの6年ものということで、まあ年が経てば経ってほど効果になるんですが、この天然ものはですね、新マニさんたちはこの天然ものの高麗人参、山山山の、山下の山って書くんですが、
人参の人ね、
人参の人ね、山山、うん、を区別するときに天の種、地の種、人種、人の人種に分類するそうです。で、天種というのは50年以上自然の中で育ったもの、
うん、
から地の種というのは普通30年から50年もののもの、それから人種というのは人間によって種がまかれ山の中で育ったサムサムのこと。ということは山の中で育ったんじゃなくて、人参畑で育ったやつは普通の高麗人参で、
はい、
これは山の中で育ったものはサムサムだということですね。はい、
あ、なるほどね、
はいはい、でこれでですね、で韓国には韓国伝統新マニ協会というのがあって、でここの人がその鑑定をするんですが、これまでで最も高かったのは2018年度にチョンラナムドファスン郡のモフ山、母の後ろの山と書きますが、モフ山で発見された130年ものと推定される天守三三四根四つの根ですね。これが当時で3億5000万ウォンだったそうです。
3400万円ぐらい。
そうですね、
マンション買えちゃうね。
買えちゃうね、
えー、
うん、だそうです。で普通この新バッタという言葉は3回叫ぶそうです。で、この新マニという方々は一人でももちろん山に入るんですが、数人で行動を共にして山に入る場合があって、その時には事前にもし見つけたらどうするかを決めておくそうです、
うん、というのは山奥で一人で行くと結構危ないわけですよ、うん、
はいはいはい、
なんか事故にあったりする可能性もあるし、
イノシシも出てくるだろうし、
はい、ヘビもいるし、
うん、そうそう、
そういうなんか崖からちょっと落ちたり、
はいはい、
足くじいたり、いろいろあるので、数人でなんか組んでね、
うん、
一緒に行動するケースが多いみたいですね。
はい、でその時に見つけたらこう叫ぶんだそうです、3回ね、
うん。
そしたら一緒に入った人は誰かが叫んだらバババッと駆けつけるんじゃなくて、
うん、
その場で一度座り込むんだそうです。で
座り込む、
座り込む、
立ち止まるってことですよね。
動いちゃいけない、
うんうん、
それで叫んだ人、見つけた人は、
うん、
そのサンサムを糸で縛ったり木の枝で印をして、
うん、
それから自分が見つけた分はもう印をつけたから他のものを探してもいいよって許可を出して、それから他の人たち動き出すそうです。
うん、
でその場合も独り占めにするのか、みんなで仲良く分けるのか、もう事前に決めとくそうです。
僕テレビで見たら、
うん、
なんかそういう高価なね、
うん、
山菜類とか、
はい、
あるいはこの天然の高麗人参、
うん、
なんかもうそのチームで山分けする、
うん、はい、
というケースがありましたね。
はい、だからいろんなケースがあるみたいで、
うんうんうん、
独り占めにする人もいるし、チームに分ける人もいるみたい
です
ね。
ちなみに非常に高価なので、
うん、
誰もが食べられるっていうわけじゃないんですよね。
私なんか一体誰が買うのとか思うんですが、
お母さん食べたことありますか。
ある、見たこともないですよ私。
見たことない。
はい、
僕ね、
うん、
高麗人参の、
うん、
まあ苗じゃないな、
うん、
要するに、
うん、
一年ものですよ。
あ、はいはいはい、
なんか爪楊枝って感じの、
あ、はい、
あれをねスーパーで売ってるんですよね、
はい、
育ててみませんかとか言って、
育ててみたら、
それをその畑の隣り合わせた山の木の陰に植えといたんですよね、
うん、どうなりました。
ほんで僕忘れてたんですよ、
はい、
ところが 4,5 年経ってから、実は今年の春ね、
うん、
見たら高麗人参って葉っぱが5つに分かれてるんですよ、
はいはい、
三つ葉は3つなんだけど、
うんうん、
高麗人参は5つ葉か、
うんうん
うん、
それで
それらしきものがあって、
うん、
掘ってみたら、うん、ありましたよ。
あ、それこそまさにサンサムじゃないですか、まあ、山で育てたサンサム。
一応僕ね肥料とか全然あげなかったし、
ああ、それの方がいいみたい、
放置しといたから、
うんうん、
一応サンサムになるのかなと思ったんだけど、
うん、
やっぱりね、肥料とか栽培してるわけじゃないので、すごいちっこいんですよ、まだ。
その方がいいんですって。
うん。うん、だけど、すごい香りが強かったね。
あ、食べたの？
お、食べましたよ。
そのまま食べたの？生で？
女房と一緒にね、うん、俺たちもサンサブを食べられるぞとか言って喜んでさ。まあ、4、5年ものですので。
あ、でもね、うんうん、実は私、先週、カンハに行ってきたんですよ。父の母が前で。
カンハは高麗人参の産地ですよね。
そうそう、栽培いっぱいしてるとこで、うんうん、それで市場で食べたんですよ。ちょうど、高麗人参の天ぷら。
あ、サンサブじゃなくてね。
一年ものの。
栽培したやつね。
本当に栽培したやつ。いや、それでもね、結構に、ほろ苦くてね、あ、美味しいじゃんとか思って食べたんですけどね。
うんうんうん、あれ、天ぷらも美味しいんですよ。
そう、だから天ぷらで食べたら美味しかったです。それで、まあ、その1本で、9000万円もするようなサンサムなんですが、一体誰が買うのかと思ったんですけど、結構購入希望者たくさんいるそうで、電話かかってきてるって言ってました。
お金持ちはね、うん、食べるでしょうね。
なんていうか、不老長寿の薬までと言われます。はいはい、天然物の高麗人参なので、ま、9000万円出しても惜しくないという方がいるのではないでしょうか。それでは今日最初の曲です。中四派が歌います。シンバッタ。はい、中四波さんでシンバッタでした。それからこのシンバッタという言葉は、あの隙間さんも先ほど言ってたんですが、このもちろん人参を見つけた時にも叫ぶんですが、その他例えば、うん、あの宝くじに当たったとか、なんかすごい大きい、
そうそうそう、そういう時も、このシンバッターってね、喜びの声を
上げます。そうそうそう、上げるんです。ですから、こういう声を上げてる人がいたら、あ、なんかいいことがあったんだなと思ってください。
はい。
はい、じゃあ、それでは今日最初のお便りです。
長野県の相馬秀樹さんからメールをいただきました。丸米のお母さん、隙間さん、こんにちは。先日の放送で10年後のことを考えたくないと言われていましたが、私が車を買い替えるとき、今までの車15年乗っていたので、新しい車も15年乗ったら次いつ買い替えになるのかとふと思ったのですが、そうしたらなんと60じゃないですか。唖然としてしまいました。今は10年も経たなくても60を超えてしまう状況です。本当に年月の経つのは早すぎます。というメールをいただきました。
はい、ありがとうございました。
お母さん10年後のこと考えたくないとか言ったっけ？
なんか言ったような気もするんですよね。
いや僕ね、うん、相馬秀樹さんの話聞きながら、うん、中学校の時かな、習った高院矢野五歳を思い出しました。なんかやっぱり早いもんだよね。
で、あの年を取れば取るほど月日の経つのが早いってよく言うじゃないですか、うんうん、なんかその時間の経つのが10代の時には10キロで20代になったら20キロでなんかどんどんどんどん
早くな
る、
あ、そういう話ありました、
ありますよね、うんうん、で今年はそれ以外にもコロナのせいなのか何にもしないうちに時間だけがどんどんどんどん経っていくような気がするんですよ、去年も今年も。
なるほどね、
で新年だなと思ったらもう5月ですよ、来月もう6月上半期終わっちゃうの今年。
そうか、
本当に早いなと思います。それでですね、10年後を考えるということなんですけども、あの相馬さんはあの車の買い替えの時にねそれを考えられたということですけど、隙間さん車って何年ぐらいで買い替えます？
僕ね、前の車を売る時に計算し、買い替える時に数えてみたら、うんうんうん、11年かな、
うんうんうん、
でさすがになんか10年超えるとね、うん、ガタが来てるというか、
絶対10年ぐらいで買い替えるのって多いですよね、車ってね、うんうん、はい、で私は10年って言って 何を考えたかって言ったの、猫をですね、前に猫の保護センターから捨て猫をもらってこようと思った時に、規則の一つに高齢者はダメだっていうのがあったんですよ。
あんでお母さん断られたの？
だからで私じゃなくてうちの母に買わせようと思ってたんで、
はい、
で結局やめたんですよ。それで本当に実際にあのソウルの猫たちは私がちっちゃい時から飼ったんですが、まあ、20年15年と最後まで面倒を見てあげられたんですが、東京の実家の猫ちゃんは今5歳で、確かに猫より先におばあちゃんの方が行っちゃったんですよね。 だからやっぱりペットを飼うときに高齢者はダメだっていうのは、まあ、一理あるなと、まあ、
それはね、生き物が相手だから、うん、まあ、そういう規則があるのも納得はできないこともないんですけども、
うん、
相馬さんの場合車じゃないですか、
はいはい、
車って最近見てみるとなんかそれこそ行員矢のごとく今年のようになんか変化していて、
うん、
今どんどんなんか電気自動車にシフトしてるでしょ。そ
うそうそうそう、モデルチェンジだけじゃなくて、うん、車の構造自体が変わってますからね。
ベンツにしてもなんか有名な韓国もヒョンダイ自動車とかいろいろあるんですけども、うんうん、内燃エンジンの生産も段階的に中断しますよ、中止しますよって言ってるわけだから。
だからね、うん、こういう時期って難しいよね、買い替えるのが。
相馬さんも車の買い替え時期が意外となんか早く来るかもしれないし、
はい、
うん、
うん、本当
世の中すごいスピードで変化してるもんだから、
うん、
その前に持っていた車の15年間よりも、うん、これからの15年10年ってすごいもっとすごく変化すると思うんですよ、
はい、
だからまあ
でそういう時に、
うん、
下手をすると貧乏くじを引くって結構あるじゃないですか。昔
なんでまた貧乏くじですか。
ほらビデオデッキとかビデオカメラが出た時に、
はい、
ソニーのベータ方式にするかそれとも VHS 方式にするかで、
うん、
こう世の中が日本でこう2つに分かれた時に私ソニーの方を取ったんですよね、
はい、
そしたらなその後結局
貧乏くじでした。
貧乏くじでした。
はあ、
亡くなってしまいました。
今お母さん私ね昔ねとか言ったじゃないですか、うんうん、その話聞いて、うん、最近韓国ではラテルマリアって言葉が流行ってるじゃないですか。
何ラッテルマリアって。
あ、知らないの。
うん、
いや僕が若かった時 あるいは俺がお前の年の時頃はさって感じで
、
うん、おっちゃんが昔話を始めるわけですよ。
でそれって昔からあるじゃん。
それをすると、うん、若い連中がもう嫌がってね、うんざりだって顔して逃げていくわけよ。
まあ、分かる分かる分かる。
だからお母さんね、
うん、
あんまり昔話しない方がいいよ。
いや昔話はしないけど、でもとにかくこういうその、はい、今のね世の中が変わっていくから何を取るかですごく10年後にそのね貧乏くじを引いたんじゃないかって思うこともあるんじゃないかなと思うんですけど、
ね。まあね、
うん、はい、じゃあ次のお便りです。ラジオネームメアリさんからいただきました。隙間さん、丸くめのお母さん、こんにちは。お二人のことをネットで検索したら隙間さんは私と同じ学年ということが分かってびっくりしました。声が渋くて低いので今まで私よりも年上の方だと思ってました。また丸くめのお母さんのことを夫が声が若いねと言ってました。ありがとうございます。私声だけ若いんです。
僕さ、今日限界などのこの番組で、うん、オープニングで、
はい、
どうでした。
今日ちょっと落ち着いてたよね。
僕ね、メアリさんのメール見ても読んだもんで、
うん、緊張した。
すごい渋くて低い声で言おうと思ってさあ、全然あんまり変わんなかった。
いや、ちょっと渋かった。で、2週間前にはさ、ヘンちゃんに隙間さんの声優しいからって言われて一生懸命優しい声出そうとしてましたよね。
いや、それは言われる前から僕いつもというか、これ声って僕すごい大事だと思うんですよ。
はい、
僕ね、女房に初めて会った時、
うん、
彼女がどういう服装をしていたか覚えてないけど、
うん、声は
覚えてるんですよね。で、声の第一印象って結構ね、第一印象の中では 60% ぐらい占めるのではないかと、そういうなんか研究結果とかもあるみたいで、
はいはいはい、
はい、
はい、まあお互い声だけでもね、若くいきたいですね。ま
あ、だけどメアリーさんが声が渋くて低いという評価をしてくださったのであって、
うん、
その声が好きだっていうわけじゃないですよね。
いや、お好きなんだと思いますよ。いや、
だけど声もさ、結構いろいろ好みあるじゃないですか。
はいはいはい、
まあ高音が好きだとか、
うん、
低い声が好きだとか、
うん、
あるいはもう渋い声が好きだとか、
うん、
結構いろいろありますよね。
あります。
張りがある声が好きだとか、
はいはい、
お母さんの声って結構張りがあるよね。
高いです、私の声は、うんうんうん、トーンが高いです、はい、ということで若い声でこれからもいきたいと思います。いっちゃなよ
ドットコリア、
マリー社会面、水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報を知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ、独自解説で解剖するマル秘社会面をお届けします。今日はですね、 主婦がベンツで配達、配達員事情という内容をお届けしたいと思います。新型コロナの感染拡大でデリバリーアプリを使って飲食を注文し配達してもらう人が増えていますが、その配達員もまた急増しています。これまでもピザやチキン、ジャージャー麺などをオートバイで配達してくれる人はたくさん見かけましたが、コロナ禍の1年でその数も中身も大きく変わったようです。今日はそんな配達員事情についてご紹介します。
統計庁によれば、食べ物のデリバリーサービス市場はこの3年間で6倍以上成長しました。オンラインのデリバリーサービスの取引額が去年は17兆4000億ウォン、これは前年比 78.6% も増加しました。2017年の2兆7000億ウォンと比較すると 6.4 倍になります。
そしてデリバリーの中身、配達員事情も変わってきました。一番大きな変化は、一般の人がアルバイトとして始めるケースが増えていることです。大学生から主婦、会社員、高齢者など、その幅は広く、それぞれが空いた時間を利用して配達員をしています。
この1年で新たに配達員のアルバイトを始めた人は数万人に達し、その利用する配送手段も自転車、徒歩、キックボード、自家用車など様々です。現在、配達の民族、クーパンイーツ、GS リテールなどが誰でも配達員になれるアプリを運営しています。
先日、アメリカのニューヨーク取引市場に上場したネット通販大手のクーパンが運営するクーパンイーツが、一番最初に2019年5月から配達員の一般募集を始め、その後、配達の民族が同じ年の7月、GS リテールは去年の7月から募集を始めています。配達員のアルバイトをしたい人は、デリバリーアプリをダウンし、運送手段を登録します。配達の民族は、配達員加入者数が2019年12月1万人だったのが、去年12月には5万人に増えました。配達手段は、配達の民族とクーパンイーツは全ての手段が可能で、ウーデイールは徒歩での配達だけを扱っています。その配達の様子はこんな具合です。
ソウルでハンバーガー店を経営する30代の男性は、徒歩、自転車、キックボードで出前の品をピックアップに来る配達員がたくさんいます。先日はベンツに乗ってハンバーガーの袋をピックアップしていた40代の主婦配達員もいましたと話します。
また徒歩での配達だけを扱うウーデイールでは、高齢者の配達員も多く、80代のおじいさん配達員もいるということです。
では配達員のアルバイトをしている人にはどんな事情があるのでしょうか。30代のサラリーマンは、自分の好きな時間と場所で簡単に小遣い稼ぎができるので、週末にだけ配達のアルバイトをしていますが、40万ウォンから50万ウォンほど稼いでいますと話します。
配達の民族の場合、配達料金は配達距離 1.5 キロまでは1件あたり平均3500ウォンで、500メートル超過するために500ウォン加算されます。さらに注文量の集中する昼食・夕食時の配達料は、1件あたり5000ウォンから6000ウォンになることもあります。
しかし、毎週定期的な配達アルバイトをしている一般人は1日1万人ぐらいで、配達員として登録している人は5万人くらいいても、実際に仕事をしているのは1万人程度だということです。業界の関係者によれば、就職準備中の20代、コロナ禍で収入が減り、本業以外にアルバイトを始めた30代から40代が多く、毎日10件ずつ配達をすれば、月収300万から400万ウォンになるということです。
しかし問題もあります。配達をする際に何かの事故に遭った場合の保証問題です。デリバリーアプリ会社ではそれぞれ労災保険に加入はしていますが、ある程度の時間以上勤務した場合に限られています。クーパンイーツでは、配達時間が月間118時間以上、月収120万以上の場合に限って労災保険が適用されます。 配達時間の合計が基準に達しない場合は、何か事故が起きれば個人で処理することになってしまいます。労働問題の専門家は、電子商取引が急速に増え、通常部が一般化するトレンドに合わせて関連法規の手直しが必要になってくるだろうと指摘します。日本では自転車でのデリバリーが多いようですが、韓国の場合やはりオートバイを一番多く見かけます。一般人が配達員アルバイトをするというトレンド、コロナ禍だけのものとなるのか、コロナが収束した後にも続くのか、そこのところも注目されます。ということで、それでは今日の2曲目です。シプセンチ、10センチが歌います。アメリカーノ。はい、10センチ、10センチでアメリカーノでした。それでは後半のお便りです。
神奈川県の岡本博一さんからいただきました。大型連休のおかげで平日は翌日の出勤準備のため、なかなか聞くことが難しい限界などに立つ虹を4月28日、5月4日と数年ぶりに聞くことができました。今の韓国がよくわかるので、ワールドラジオの中で一番聞きたい番組なのですが、気兼ねなく KBS ワールドラジオも含めた国際短波放送を聞くことができるのは土曜日の夕方から夜だけなので、今日みたいに限界なだに立つ日を聞くことができる平日の連休はとてもありがたいです。これからも楽しい番組を期待しております、というメールをいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
大型連休のおかげでね、平日の限界などを聞いていただいたようで良かったですね。
はい、コロナになってさ、うん、もうそんなあんまりいいことないじゃないですか。
はいはいはい、
って思っちゃダメなんですよね。
思っちゃいけない、
はい、だからその良かったこと、
うん、
なんかほら残業とかないじゃないですか、コロナになったら。
はいはい、
ね、
うん、
まあ、仕事はちょっと収入が減ったりすることはあるんだけども、うんうん、いろいろいいこともたくさんあると思うんですよね。
はい、
僕の知り合いなんかはテレワークになって、うん、万々歳だとか喜んでますよ。
なんで忙しかったのかな。
そだからやっぱりね、家である程度仕事ができると、
うん、余裕ができる、
それだけ自分の時間が増えるってことなんですよね。
なるほどね、
うん、自分の時間が増えるとか、うん、趣味の時間が増えてよかったっていうこともあるし、
うん、コロナ禍でリターンリスナーの方増えてますよね。
はいはい、
また聞き始めたって方もいるので、
だから僕は岡本さんなんかの場合も、うん、コロナ禍で、うん、まあゴールデンウィークでよかったことなんですが、
はい、
コロナ禍でもまあ、こうしたこともね、うん、リターンリスナー結構いるじゃないですか、
はいはい、
だからそれもいいことじゃないかなと思うんですよね。
はい、じゃあもう一つお便りご紹介します。さつきさんからいただきました。韓国のコロナ感染者死者数が止まっています。ワクチンができたわけでもないのに中国と同じで不自然です、ということなんですが、韓国も相変わらずコロナの感染者死者は出てます。昨日11日の数字は新規感染者が511人、このうち国内の発生者が483人、海外からの流入が28人、死亡者は4人でした。で、累積感染者数は、128,283人、死亡者1,879人ということで、決して全然いないわけじゃないです。うん、残念ながら出てます。
ここのところ、まあ、500人前後って感じで続いてますよね。
はい、続いてます、はい。で、それ以下にはなかなかならないですね。
ただ、今朝発表したのを見ると、うん、1日の感染者数635人でしたから、
はい、また増えたんですね、
うんうん、うん、その韓国もね、まだその変異株の影響がこれからなのかなってみんな心配してるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうです、ちょっとね、はい、神経を尖らせてるような状況です。はい、ここからは先週のドラマ韓国語を復習する時間です。 KBS ドラマ大三眼ビラから選ばれた今日のセリフは、
이럴줄알았어 이럴 줄 알았어. 이럴 줄 알았어.
はい、なんか怒ってます。
いろいろと争ってなんで怒ってんのかな。あのこうなることが分かっていたってことですよね。
そうです。
やっぱりね、やっぱりこうなったでしょって感じで使います。
はい、
急いでた友達がこけたりすると、うん、隣で僕は笑いながら、うん、いろいろと争う、こうなると思ったよって言います。はい。
はい、
怒ったりはしません。
はい、ということで、使ってみてください。それからお知らせがあります。
はい、
はい、来週水曜日の5月19日は釈迦誕生日です。これにちなんで KBS ワールドラジオでは去年11月に放送しました修行者の食卓、韓国の精進料理が伝えるヒーリングの再放送をお送りするということで、残念ながら玄界灘に立つ虹と国学の世界へは来週お休みさせていただきます。
韓国は釈迦誕生日休日なんです。
はい、で私たちも休日になるんですね、はい、来週はね。
そうです、
いいことですね。はい、ということでそれではまた来週水曜日のお相手は
すきまことゆうちゃんもと
まるくめの母さんことキムヨスンでした。
あんにょんげせよ。
お聞きの放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。